小湯田さん、神大十さん。さて、八大衆の歌人を褒めたからといって、すべての和歌が優れていると思ったら錯覚です。紹介すべき詩情を探し出すくらいでも、なかなか骨の折れる作業なのです。歌集の半分くらいは、今日に残されるべき価値が、果たしてあるやらないのやら。中には、驚くほど下手な若さへ、顔を覗かせるくらいです。いつしかゆとりがあれば、八大衆の打歌集を編んでみるのが、密かな楽しみでもあるのですけれども、今はそれすらゆとりがありません。私は何かに追われているようです。早速、恋の3に進みましょう。現在の時刻は、夜を明かしての8時5分です。なかなかに、物を思い染めて眠る夜は、儚き夢も部屋は見えける。なかなかの、物を思い染めて眠る夜は、儚き夢も部屋は見えける。藤原の実方。なかなかには、それなりにの意味ではありません。中途半端に、生中に、どちらともつかずに、といった表現です。つまりこの和歌は、どちらともつかないような恋の気配を感じながら、眠る夜は、儚い夢の中でさえ、恋人を見ることなどを叶いません。と述べているわけです。ここのことは詳細は省きますが、部屋は見えけるというのは、どうして見ることができようか、いいや、見ることなどできないよ、というようなニュアンスになります。つまり、恋もまだ初めの頃、好きという思いばかりがあって、相手のことは何も知らない。まして、顔を寄せたり、抱き合ったりしているわけでもないから、夢の中でさえ、相手を浮かべることなど叶わない。それなのに、好きという気持ちは確かにあって、どうしてよく知らない相手が好きなのか、そんなのおかしいじゃないか、そうは思っても、なんだか気になって仕方がない。そんな矛盾さえ、ちょっと浮かんできそうな気がします。もっとも小井さんの和歌は、すでに恋人と結ばれてもいますから、恋をし始めた頃、中途半端に相手のことを思い始めてしまったので、眠れなくなってしまい、夢さえ見られない、と解釈してもよいでしょう。次は明確に、結ばれた後の思いです。枕田に知らねばいわち、見しままに、君語るなよ。春の夜の夢。枕田に知らねばいわち、見しままに、君語るなよ、春の夜の夢。泉式部。枕でさえも知らないことですから、語ったりはしないでしょう。あなたは決して、見たことを語ったりしてはなりませんよ。春の夜の小さな夢のことを。
枕だけは知っている。お前たちの悪事のことを。
まさかそんなヒーローものではありませんが、恋人たちの夜の営みを枕だけは知っているという俗信が当時にはあったようです。もっとも枕が何かを語るというイメージはごく最近まではあったようで、私なども幼い頃は枕に尋ねれば蝶の子守歌をよく聞かされたものでした。それは、寝たか寝なんだか枕に問えばよう。という寂しいフレーズのように私の心には残されているのですが、それはさておき。むしろ恋は姫事というイメージこそ今なお残される迷信なのでしょうか。あるいはこれは生物学的に安全な場所で結ばれなければ、無防備に 危害を加えられるという本能が編み出した魂の幻想なのかもしれません。もっとも社会的な立場上、人目を気にするべき関係にあったから、このように読まれたものには違いありませんが、第3句からの「見しままに君語るなよ」という表現は、まるで和歌を忘れて素に戻ってしまったような印象です。それくらいリアルな表現でありながら、その効果まで計算されて置かれている。泉式部という人は、なかなかに優れた歌人なのでした。自由奔放くらいの例えでは、とても把握しきれるものではありません。儚くも明けにけるかな、朝露の起きての後ぞ、消え勝りける。儚くも明けにけるかな、朝露の起きての後ぞ、消え勝りける。醍醐天皇。儚いくらいに夜が明けてしまった。朝露の置かれた後の消えてしまうようなわびしさは何だろう。あるいはそれは朝の別れの心細さか、それは知りませんが、これは醍醐天皇885から930が共寝をした皇位へ送った和歌です。四句目の起きての後ぞには、朝起きて朝露を眺めればという意味も重ね合わされています。ここでは変化も載せておきましょうか。変化。朝露の起きつる空も思えず、消え帰りつる心を惑いに。朝露の起きつる空も思えず、消え帰りつる心を惑いに。源の宗旨。朝露を置いた空のことさえ考えられません。ただ消え帰るような心が惑うばかりです。男の方が朝露の置かれた雫のような消えるような気持ちですと訴えると、女性の方は朝露を置いた空のことさえ考えられないほどに消え帰るような気分ですと返している。消え帰るにはもちろん消えてしまった恋人のことが重ね合わされていますが、なぜ空が登場するかといえば、醍醐天皇の和歌が儚くも明けにけるかなと空を眺めて返しているからに他なりません。それにしてもあっさり明けてしまったものだなと返しする男性の和歌からは、事を終えた後のサバサバした気持ちが心細さのうちにも込められているような気配がしますが、源の宗旨の何も考えられないほどの心惑いと比べるとき、男女の性格の違いを見ることもできるでしょう。もちろん宗旨の方は帝の皇位の一人に過ぎませんから、自らの置かれた立場と絡み合ってなおさら心細さが募ったものと思われます。つまり宗旨は帝のものではありますが、帝は宗旨のものではないのです。待つ酔いに吹けゆく鐘の声聞けば、儚ぬ別れの鳥は物かは。待つ酔いに吹けゆく鐘の声聞けば、儚ぬ別れの鳥は物かは。故事集。あなたを待っている酔いに、次第に夜更けになるのを告げる鐘の響きを聞いていると、お会いしてからの名残惜しさに、別れを告げるような朝鳥の声さえも取るに足らないことのように思われます。着想もその表現もかなり凝った内容になっています。鐘の声というのは現代には馴染みませんが、時を告げる 鐘の響きをつかみ取るのに、初等以上の教育が必要なわけでもありません。時刻を知らせるためのアラームくらいに考えても、鐘の響きを聞いた時の心を奪われるような印象は、わずかに想像できるのではないでしょうか。ただそれが、街灯も暇つぶしの娯楽も、端末さえも何もない闇をじっと待ち続けている間に、魂を揺さぶるように静寂のうちから響いてくるものですから、その心細い印象ばかりは、なかなか経験がないとたどり着けないのも事実です。この和歌の主眼は、そんな待ちわびる心細さを闇に揺さぶるような鐘の音に比べたら、別れの時刻を告げる朝のアラーム、もう明るくなった後の、例えば鶏の声などは、物の数ではないと言っているのです。ただし、これは決して、物足りない気持ちで別れる朝の方が、はるかにマシであると述べているわけではありません。むしろ恋人を待つことも、恋人と別れることも辛いけれど、一目でも会った後ならば、まだしも満たされた余韻も残るであろうから、待つ酔いの心細さに比べたら、わずかに救いもある、そんな心情を述べているのです。つまり、あかぬ別れの鳥は物かは、というのは、物の数ではない、大したものではない、といったニュアンスではなく、やはり苦しくて仕方ないのだけれども、それでも待つことに比べれば、取るに足らないことに思われるくらいに、あなたを待っているときは、寂しさに包まれてしまうのです。お分かりでしょうか。この和歌の実態は、待つときの悲しみであって、下の句は、それを修飾しているに過ぎません。すると、もう一つの解釈が生まれてきます。それはすなわち、単にこの和歌が、待つ酔いに読まれたから、このように歌ったのに過ぎなくて、別れの朝に読まれたら、待つ酔いの鐘など、物の数ではない、と読んだには違いない。つまり、二つの悲しみを比べて、どちらが上であるかを比較したものではなく、二つの悲しみは、待つ時と別れる時に応じて、その比重が入れ替わる、等価な関係にあるのではないか。そんな解釈をしてみるのも面白いかもしれません。ところで、物川というのは、物のうちに入るだろうか、くらいの表現ですが、この川もまた、学生を古文嫌いに追い詰める、例の反語という、謎めいた係女子には他なりません。あまり反語と責め立てるので、つい改めて、物のうちに入るだろうか、いいや、入りやしないよ、などと捉えなければならない、特別な表現のように思われるものですが、今はただ、何々なのだろうか、何々でしょうかという疑問と捉えておけば十分です。それが相手への問いかけであれば、これで大丈夫なのかな、つまりは返答を求めた疑問、質問となるわけですが、もし自分自身に問いかけて、これで大丈夫なのかな、とすると、すぐさま、大丈夫じゃないかもしれない、というニュアンスが生まれてきます。さらに疑問を強めて、私ったら大丈夫なんでしょうか、と自分で言い切ってしまったら、もうそこには、全然大丈夫じゃないっす、という思いが明確に込められてしまう。つまり疑問の表現には、はなから反語的な用法が組み込まれているのです。ですから、あまり特別なものと考えずに、訳された現代語から判断して、そこに、何々だろうか、いいや、何々ではないよ、という、反対のニュアンスが込められていれば、ああ、これは反語なんだな、くらいの解釈をしておけば、 それで十分なのです。
こんな説明で大丈夫なのかな？大丈夫じゃないかもしれない。かっこ半語。
ああ、なるほど。そういうことなら、一人突っ込み、一人ボケをしている状況を想像してくだされば良いのかもしれませんね。世の常の秋風ならば荻の葉にそよとばかりの音はしてますし。世の常の秋風ならば荻の葉にそよとばかりの音はしてますし。安保法師の娘。世の中によく言われるところの秋風であったならば、荻の葉にもそよそよと響く音沙汰はあるでしょうに。肉メーカーはただ、秋風なら荻の葉にそよそよと音がするだろうに、と当たり前のことを読んだにすぎません。それをあえて世の常のと断ったのは、そんな世間一般の秋風と違う、もう一つの秋風を表現したかったからで、それは何かと問われれば、すなわち、秋風のことなのです。もとより言葉遊びには過ぎませんが、冒頭にわざわざ、世の常のと断りを加えたことにより、もう一つの意味、秋の風が、おのずからクローズアップされてきます。さらに元の和歌は、ひらがな書きされているものですから、はじめから二つの意義に捉えやすい。掛け言葉などが発達したのも、ひらがな書きであるおかげかもしれません。それでこの和歌の真意は、秋の風でさえ、そよぐくらいの便りはあるものを、私に飽きた風のように去って、あなたはもうそよとさえ、便りをくださらないのですね。ということになります。秋風ならば、誰のもとにも風を届けるが、秋の風は、私のもとから吹き去ってしまう風であるから、私のもとには、そよとさえ頼りがない、という趣旨なのですが、冒頭の世の常によって、それを明確に悟らせているからこそ、かえって掛け言葉が嫌味に響かずに、素直な比喩のように聞こえてくる、なかなかに効果的なのではないでしょうか。おまけ。素直ではありますが、この和歌が意義に訴えているのも事実です。もしこれを優れた自然描写のうちに溶け込ませ、ただ情景を読みなしているようでありながら、その影にまとわりつくような影の意味として、秋の風をにじみ出させることができたなら、より優れた和歌となることができるでしょう。すると逆に、それを読み解くためには、ある程度の慣れと感性が必要になってくる。私が初学用の和歌として、この和歌を提出したのは、もちろんこの和歌に嫌味がなく、一定水準を確保しているからではありますが、受け止めやすいことが大きな理由になってもいるのです。つまり、私がここで紹介していない外側には、あまたの優れた和歌が、星たちのきらめいているわけで、いつしかそこまで紹介しきれたら良いとは思うのですけれども、